5次元ポケットからの脱出チャン。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
コインコインコインコインコイン、
サックスのニナです。
なんてなんて
これ有名な効果音でしょ今の。もう一回やろうか、もう一回やりますね。いきますよ。
あ、もう一回やろうでしょ。はいはい、
コインコインコインコインコインコインコイン、わかった。
あーあーあーあああ、マリオ的なやつや。
あー、そうそうそうそうそうそうそうそう、これね、これ聞いたら
コインコインって言ってたのね。
そうそうそうそう、あれ、これみんな言わない、コインコインコインコインつって、あの取る時のやつ。
あ、まあまあそうか。いや、初めパッと聞いた時にあの、
はいはいはい、
かいかいかいって聞こえた。
あ、そんな風に聞こえた
どっかかゆいんか思って。
あの、カンペ師匠じゃないんだからさ。そういうなんかオープニングもね、なかなかね、まあね、最近ね、蚊も出てくるようなちょっと暑さにはなってきましたけども、はいはい、
そうですね、暑くなりましたね。
そうですよ、
すっかり。
そうですよ、すっかり暑くなりましたよ。
いや、暑いのは嫌
ね、暑いの、まあ、寒いのもあのやっぱり嫌ですけど、
いや、暑い、でもどっちかって言ったら寒い方がマシやな。
前々から僕言ってますけど、暑さには僕結構耐えれる方なので。
ああ、なるほどね。
うん、夏が嫌、まあ、僕は寒い方が、あの、冬眠に入りたくなるので、動きたくなくなるから。
確かに。
そうなのよ、体も冷えるしね。本当、冷えは大敵、冷えは大敵よ、
はい、
そうです、そうです。
はい、5次元ポケットからの脱出、暑くなってきた感じで略して、
こちらつ、
ちょっとサウナ感ありますよね。
ちょっとね、こう、今のシチュエーション、僕のなりのね、シチュエーションを言うと、朝、
はいはいはい、
仕事に行こうと思って、部屋、扉を、家の玄関開けて、外がすごい日差しだった時のご自立でした。
うん、なるほど。
お部屋はね、こう空調とか効いてるから、あの、ある程度涼しげやけど、さあこれから駅に向かおうとか、うん、そういう時に、わあ、この暑さの中を歩いていくのかっていう時のご自立でした。
そうっすよね。まあ、もうなんか、あの、まだ朝晩は、まあ、これ収録時点では6月上旬なので、
はいはい、
あれですけども、朝晩はまだマシかな。
全然大丈夫よ、全然大丈夫。
うん、
何の心配もまだありません。ま
あ、でも日中はちょっとしんどくなってきましたね。
いやー、まあまあまあね、これからですよ、これからね、来ますよ。
まあまあまあ、今年も猛暑って言ってますからね。
そうよ、毎年言われてるけど。
いや、毎年言ってるよね、本当に。
そうだよ、そのうち、
毎年、そうね、だから毎年言ってるけど、ボジョレ・ヌーボーかっていうぐらい毎年当たり年だもんね。
どんどん当たってます、毎回の当たり年でございます、
うん、ね、
そのうち30度だ、そして40度かって言い始めるやつです。
そうですね、
人間の体温なんだ。
まあまあまあ、野外のイベントも増えてきますしね。
皆さん気をつけて、本当に気をつけて、体調にだけは皆さん、
はい、
気をつけてい
ただければ、
ね、
と思っております。
うん、そういうことで、コインコインコインコインですよ。
はいはいはいはい、はい、
コインコインコインコイン、そんな話ですよ今日は。
そうそう、去る6月の5日ですね、に任天堂スイッチ2が発倍になりましてね。
イヤホ
ー。うん。
イヤホー。
そうそう。
あ、今のもちょっとマリオっぽいですね。
まあまあ、マリオっぽいですね。うん、マリオっぽいですけど。
ちょくちょく俺のやつ入れてくる、こういうのね。はいはい。
あ、どんどんどうぞ。うん、
はい。
まあ今回はだから任天堂スイッチとしては8年ぶりの新機種かな。
へえ。
メジャーアップデートというか、その番号が変わって出たのが8年ぶりとか言ってた気がしますけども、まあまあ、もちろんそのいろんなとこで話題にはなっておりました。
なってたね。
まあまあ、例のごとく買えないってやつですよね。
まあ任天堂あるあるですけどね、 買えない。
うん、まあ、任天堂だけじゃなくてプレイステーションとかもそうやったからね。プレイステーション5とかもだって、あ、あの発売されてから1年近くは品薄やったんちゃう。1年以上かな。
そんな期間品薄、
うん、1年どころじゃなかったかな。2年近く品薄やった気がしますけどね。
すごいね、うん。
でなんか今回はだから任天堂さんが、まあ、最近その転売だなんだっていうのでさ問題になってますやんか。
はいはい、はい、あれはすごいね。
でまあ転売対策として、任天堂の任天堂ストア、オンラインのストアの、予約抽選販売を始めますみたいな話が、まあ、まあ発売からだいぶ前ですよね。発売のまあ 3,4 ヶ月前だったかな、から言い出して、でまああの予約分は賄えるぐらい生産して頑張りますみたいなことを言ってたんですよ。
ほう、
一番初め、ね、
頑張りますと。
そうで転売対策も含めて、任天堂スイッチオンライン、あの月額払ってさオンライン通信とかができるようにするサービスに加入が1年以上で、プレイ時間が50時間以上やったかな、の人しか予約ができませんみたいな。
あ、ちょっと最初にハードルがあったのね。
そうそうそう、っていうハードルを作って予約を受け始めたんですよ。
はい、
で蓋を開けてみたら、すごい応募者数やったみたいで。
そりゃそうですよ、ネットも騒いでたでしょう。あの芸能人の方とかもなんか予約したけど外れたとか、ゲットしたとか、引きこもごもいろんなね。
そうだから220万人の応募があったみたいな。
あら、予想はもっと低かった。
いや予想はもっと低いんじゃないですか。だから
初回台数、
だからそのうん、任天堂的にはもうだからその抽選って言ってるけど、
うん、
そのこのハードルを超えてきた人にはもう発売日には届けられる台数を目指して生産するみたいな感じやったので、初め
そんなこと言ってたのに、まあまあ予想を上回る、まあいい意味で期待を裏切られる、数が、
そうそうそうそう、
応募があった。それぐらい期待されている、ものだったっていうことだね。すごいね。
だからそれがだから第1回の抽選
の第1回、はい、
当選発表発表の前日だかなんかに任天堂の公式のアカウントが、いやちょっとすんませんみたいな、
ああちょっと足りないですと
思ったより君たち応募してきたねみたいな。
皆さんすごい熱量だとい
やいやちょっと多すぎやろみたいな、
我々の予想をはるかに超えてましたということなんだね。
でその皆様には行き渡らない
全員にはね
ことになりそうですみたいな、
はいはいはい、はい、
うんっていう話やって、だから、第1回の抽選の当選者はその5日の発売日に届いてると思うんですけど、
そうね、あの純粋に当たった人はね、うんうん、
そうそう、それがだから50万台ぐらいやったかな、任天堂公式
4分の1ちょいぐらい、
うん、
応募者数の、あら、
そうそうそうそう、まあ、でも今回はその任天堂さんも第1回の抽選当選落選っていう通知が出ましたとなった時に、はいはいはいはい、落選の方は、何もしなくてもそのまま第2回抽選にスライドさせてもらいますみたいな。
ああなるほど、最初初期ロットは無理だけど次の予約の、
そういうことやと思う多分
には、
だから次
そのまま
1週間後ぐらい、1週間後ぐらいの配送なんかな、分かんないですけど、とかの第2回にもうそのままスライドするので、あの何もしなくても
抽選したままになってますと、抽選されたままになってますでと、
うん、いらない人はあの外してください、
ね、言ってくださいねと、
うん、っていう感じでスライドさせてて、まあもちろんそのね任天堂の公式のオンラインだけじゃなくて小売店もあるじゃないですか、ヨドバシさんとかさ、
ああそうよ、うん、
あのゲームショップとか
ゲームショップ、ね、
の当日販売分というかそっちに入荷するのもあるので、
そりゃそうですよ、
まあ初日何台動いてんのかは分からないですけど、なんかどうやらそのまだこの収録時点では初週販売台数とか初日販売台数が発表されてないんですけど、
へ
ー、どうやら初日でね全世界で200万台、違う300万台やったかな、
うわすごい
出てるらしいんですよ、
すごいっすね、
いやえげつない数ですよね、
ちゃんとまあ用意はね、ある程度ちゃんと用意してたけど、まあ、それを上回るぐらいの、応募の方がいらっしゃったと、それだけ期待がでかすぎたという感じでさ、ああ、
うん、だから300万台世界中で販売され、初日にね販売されたっていうのは、まあ、その歴代最高らしいですね、そのゲーム機としての販売、あ初日販売台数はダントツトップらしいですね、
すごいね
っていうてて、まあ、だからその300万台全世界で動いてて、まあ、それを日本だけにしたとしても任天堂の予約分全部と小売店でそれ回ってんのかどうかっていうぐらいの数ですよね、だから
すごいね、みんなスイッチすごいね、あおいでヒロさんはどうなんですか、
私はね一応その、予約が開始された時に抽選の応募が開始された時に、
うん、
応募しまして、
うん、
第1回抽選は見事に外れまして、
あーと外れましたか、うん、第1回選択希望選手、
そうそう、
引き当てられなかった
ですね、そこから、
うん
うん、でそこからまあ次回次回とこう勝手にスライドされていくので、
うん、
1回目はドキドキして待ってたんですよ、当たるかなとか思いながら、
うん、
まあ、でもその前日のその発表を聞いて、まあ当たらんやろうと思いながら待ってはいたんですけど、
まあまあ
案の定落ちまして、
あらそうでしたか、
でそっからまあどうしようかなと、外れた日はどうしようかなと思って、まあアマゾンの抽選とかに応募しとくのか、まあ小売の販売をどこでするとか、
はあ、
予約がどうのこうのっていうのを調べるかどうしようかなと思ってたんですけど、
うん、
なんかねちょうどバタバタしてる時期やって、たまたま、はあ
はあ、うん、
もうすっかり忘れてたんですよ、
あ抽選、あじゃあ他のところに応募しようっていうのね、
うん、すっかり忘れてて、ほんであれよあれよという間に2回目の発表があって、
はいはい、
2回目の発表も落ちたんですよ、
ああいや、まあ、そのままスライドはしてたけども、そこでも引っかからなかったと、
ああそうかと思って、その、当落通知のメールが来た時に、あそういえばこの日に抽選やったなみたいな、
おうほうほうほう、ちょっと思い出して
、うんうん、ああまあまあまあまた落ちたわと思って、
はいはいはいはい、落ちたよっていうのは来るの、
まあ、まあ
残念ながら、
うん、落ちたよってきます、
あそれはする
んですね、そう丸々様は、抽選の結果落選しましたとか、当選しましたっていう、
うん
うん、どちらにしても来るんですよ連絡が、でまあとりあえずまあ任天堂スイッチ2、まあそのうち手に入りゃええかと思ってたので、
うんうん、
でまたそこから忘れてたんですよ
応募したこと、
ほんで、うん、そうそうそう応募したことも抽選がいつあるかっていうのも、もう追っかけてないまま、
はいはい、
ほんで、つい先日かな6月の頭かなんかに第3回の、
うん、
当落発表があって、
おうほうほう、な
ほう、でそれすら忘れてたんですよ僕、
あそこで、あその当落があるよと通知が来るよっていうのもちょっと忘れてた、う
ん、それも忘れてて、たまたまなんかのタイミングで、うんうん、なんだかな、インスタやったかツイッターやったかフェイスブックやったかなんか SNS を開いたんですよたまたま、
うんうんうん、
ほんなら、わあ落ちたわみたいな書き込みがあって、
ああなるほど、他の人たちがつぶやいてた書き込みがあったと、
うん、そうそうそうそう、ほんで、あそうかそうか、また抽選こんな時期にあったんやと思って、うんうんうんうん、で最近ね僕また迷惑メールがやたら来るんですよ、ここ半年ぐらいすごい量来るんですよ、なんか久しぶりに、
うんうんうんうん、
でなんかあんまりこうメールチェックもしてなくて、うん、まあ見てはいるんですけど、だから iPhone のさ、あのメールの通知が200とかさになるぐらい
メール
が
来るんですよ、うん、iPhone のところにね、あの未読の
そうそう、
通知がこのぐらいみたいなやつね、うん、
そうそう、右肩に数字出るじゃないですか、
そうそう出るよ出る出る出る、
あれがだから何百っていう数になったりするので、
うんうん、
でああそうかそうか、抽選とかあったんやと思って、ほんでまあせっかくやからと思ってメール開いたんですよ、
はいはい、
ほんでまあどこにあるかわからんわけですよ、そんな当落通知迷惑メールもいっぱいあるからさ、
まあそうだね、埋もれちゃってるわね、う
ん、でまあいらんの消しながらさ、
うん、
こう探っていったら、
うん、
あの、第3回の、
うん、
抽選結果みたいなね、任天堂さんから来てるメールがあって、
はいはいはい、
それでね、あの当選しておりまして、
あすごいじゃないですか、おめでとうございます、オッケー、
ありがとうございます、
あすげえ、
そうで何月6月の何日から何日までに、決済してくださいねみたいな、
あそうかそうかそうか、そこでお金はちゃんと払ってくださいねと、
そうそうそうそう、で商品の発送が6月の21までに届けるようにします、うんうんうん、みたいな、
あらじゃあ
だから
じゃあ、
発売日から、3週遅れ
ぐらい、まあ、それでも
ぐらいかな、
これだけの倍率、高い倍率の中で、ああそれはそれは、
そうそうそうそう、
じゃあこのだから回が配信される頃には多分お手元ぐらいに
届いてます、
届いてるんじゃないか、ね、という感じかと。
これ6月の末なので
6月終わりだから、
そう届いてる
はずです、あすごいっすね、すごいですね、
そうだ全くね、だから今回は本当にいつもならやっぱりこうさドキドキしながら毎回確認してたんですけど、
ま
うん、もうなんかねたまたまバタバタしてたのか、まあとりあえず応募しとこうかしらみたいな感覚やったのか、
うん、
ちょっとこう見逃してまして、
おお
その人の当落通知の発言で自分の当落を知るってい
う、なんとなく自分のやつをねその当選の通知はやっぱりこうおめでとうございますみたいなこうハッピーな感じのやつなの、
いやなんかね
結構事務的な感じの、
事務的な感じ、
あ結構事務的な
の、今回、第3回の、なんかの抽選の結果みたいな、うん、ちょっと待ってね、見ますわ、
あ今物本を開いてらっしゃる、
はいはい、まるまる様、当選のご案内
お
っていうあのタイトルで来てまして、
お、
厳選なる抽選の結果当選となりましたみたいな、
お
でそっから先はあれですよ、その事務的なあの
いろんな説明ね、いついつまでにこうしてくださいとか、
そうそうそう、
こういう場合は却下されますよとか、
はい、いつからいつまでに購入手続きをしてくださいと、
今後の流れについて、ね、
でなんかこう当たった、うんうん、当たった人は、周辺機器も一緒に購入することができますみたいな感じ ね、
いいですね、
あの SD カードとかさ、
なんかいいですね、
そうなんかでも今回もね、その転売だ迷惑メールだのやつって、この当選の案内の迷惑メール？
まあいろいろみんな考えるね。そうかそうか。
そうっていう
のが、
その
メール自体がその偽物だったりとかっていうこともあるわけか。
そうそうそうっていうのもあったの話題を見てたので、このメールを見た時にほんまかなって思いましたね今回。
うわあそうね。それはちょっとなんかやな。みんな暇だね。
そ
う
で、
そういうことする人ね、
その
すごい、ね、
メールの中に、こっから買ってくださいねっていうリンクも貼ってあるんですよ。
ああはいはいはい、そうでしょうね。
でそのまあ迷惑メールもさリンク貼ってあるやんか。
そらそうでしょ、そらだって自分の美味しいサイトに行こうね。
だから一応、その任天堂の自分のアカウントのところにログイン したら そこにもね通知が出るんですよ、当選しましたとか。
ちゃんとね、はいはいはい、
でそれをちゃんと開いて、ね、当選しましたっていうのを見て
確認して、
あ、ほんまに当たってんねやと思って購入手続きをしましたね。
おお、素晴らしいですね。よかった、迷惑メールというか詐欺メールじゃなくてよかったね。
そうそうそうそう、いやそうなんですよ。
そうで、おめでとうで、ついに任天堂スイッチ2がお手元に届くということで。
そうなんですよ。いやでもね、このゲーマーの僕が最近ゲームをしてないので。
あら、お忙しい。
いやなんかね、忙しいわけではないんですけど、なんか練習してたりするともうええわってなるんですよ、ゲーム。
ああ、ゲームね。そうね、
そうだ、練習しながらできないじゃないですか。
なかなか、
もちろんのことながら、
なかなかの、それはね、どっちも両方にできるって言ったらかなりのマルチタスク。
そうそうそうそう。で、それこそね、 YouTube とか動画とかは練習しながらでも見ようと思ったら見れるんですよ。
まあ BGM 代わりにね、うん、
そうそうそうそうそう。まあ手使わへんから ね、なんですけど、やっぱそのゲームになるとさ、手使うからやっぱり楽器を置かなあかんでしょ。
まあそりゃそうですよ、手も使うし。
そうそう、でゲームし始めるとやっぱ面白いからさ、
そっちに聞い取られます
からね。ちょっとだけ、そう、ちょっとだけやろうとか思ってても結構やってまうじゃないですか。
そうですね、
うん、っていうのもあって最近ね、なんかあんまりゲームを触ってなくて、ゲーマーとして良くないなと思ってるんですけど。
でもこれで2が手に入ったらまたそっちの方向にこう触れるんじゃないですか、その時間の使い方が。
まあちょっととりあえず触っては見ようとは思ってるんですけど。
ちなみに2手に入って一番最初にその実機でやろうっていうそのタイトルとか決まってんの、ゲームの。
あ、ね、今回ね、そもそもその任天堂スイッチ2の予約に際して3パターンあったんですよ。まあ、厳密に言うと4パターンなんですけど、任天堂スイッチ2の本体
はいはい
のみ
のみ
っていう、予約の方法で、はいはい、その本体のみっていうのも日本国内専用版っていうのと、多言語対応版っていう2つが出てるんですよ今回。
へー、
だからと、まあ、ゲーム機とかってさ、まあ、iPhone とかもそうですけど、初め買って電源入れたらさ、iPhone とかやったら、こんにちはとか言うてきはって、
はいはい、
その、時間帯選んでくださいとか、その、言語選んでくださいとかさ、はいはい、出るじゃないですか。うん、だから多言語対応版はいわゆるそういうことですよ。その、
うんうんうん、
どの国で使いますかみたいな。
そうだね。
だから、任天堂の、アカウントと紐付けるときも海外のアカウントと紐付けれますよっていう多言語対応版っていうのと、もう日本国内の やつしか対応できませんっていう、
日本限定というかね、はいはいはい、
っていう2つが出てて、そう、価格差がね2万円なんですよ。
あ、そんなん違うの。
そう、4キュッパかな、国内版が、
国内版が、ああ、国内版はそのぐらい、はい、5万円ぐらい。
そうだから、多言語版がプラス2万なんですよ。
おお、そう、まあまあ、そうね、世界で通じるってことはね、それが機能が増えてるってことですからね。
そう、まあ多分ね、いろいろあるんやと思うんですよ、その転売対策として、
うん、
だからその中国とかに持ってっても日本語版やから使えないっていうのもあるじゃないですか。
うん、
っていうのもあって、日本語版っていうのもあって、まあまあもちろんだから予約してる人は日本語版の方が圧倒的に多いとは思うんですけど、
まあそりゃそうですよね、お値段も抑えられてるし、
うん、
まあもちろん日本で使うしってね、
うん、っていう セットというか本体だけっていう予約の仕方と、
うん、
マリオカートの新しいやつ、
まあはいはいはい、一番最初にあの2でできますって今めっちゃ宣伝してるやつね。
それの同梱版、
うん、
ていうのが、もう一パターンとして用意されてるんですよ。
はいはいはい。
で私今回そのマリオカートがセットになったやつを予約し、うん、抽選してたので。
あ、なるほどなるほど。じゃあそっちですね。
そうそう、とりあえずマリオカートは一緒に届く、まあ、一緒に届くのが多分ダウンロードなんでしょうけど、
うんうんうんうん、
うん、それが一緒になってるので、まあとりあえずはそれをやることになるんじゃなかろうかなという。
あ、じゃあ初手はやはりマリオカート。
そうです、
いいですね。
だから今回その任天堂のゲーム機ってさ、発売日に一緒に発売されるソフト、うん、ローンチタイトルっていうのがあるんですけど、うん、基本的にマリオの新作であることが多いんですよ。
ああ、まあね、それは看板役者ですからマリオさん。
そうそうそう、
ね、顔ですから。
でも今回はそのマリオの新作ではなくてマリオカートがローンチなんですよね。
ああ、まあ今までたくさんタイトルが出てるそのマリオカートの、まあ、新作というか。
うん、そうそう。だからまだ新作発表とか見ててもマリオの新しいやつの発表はないので。
ああ、そう
そう、今回ちょっと珍しいなとは思ってるんですけど。
へえ、なんか急いだのかね、そのマリ2を発売するにあたって。
どうにかしてなのかなと思って。
まあ、まあじゃあこれからどんどんどんどんその対応できてるソフトがどんどん出てくる
ってことだよね。あ、まあまあもちろん、うん、介護感はあるので、
うん、
基本的にスイッチのソフトは大体ほぼほぼ
そう、ね、はいはい、
できるかな、
るけど
やと思うんですけど、2
のなんだ機能を存分に生かそうという思うやれるっていうの、
うん、
そういうソフトは
そうそうそうそう、
これから続々出てくるであろうと。
そうなんですよ。で、今回のその発表されてるそのローンチタイトルと近々発売されるやつを見てると、任天堂スイッチでしかできないっていうゲームがやっぱちょっと少ないんですよね。
ああ、そうなんだ。
なんかね、移植であったりリメイクであったり。
ああ、他の。はあはあはあ。
そうな、任天堂スイッチ2の性能がだいぶ上がったのもあって。
うん、
今までは任天堂スイッチでは動かなかったソフトが移植できるようになってるんですよ。
うん、へ
ーっていうのもあって、
うん、
プレイステーションとかから移植されてくる
のが結構多くて、うん、あ、そういうのも全部。ああ、そう。
そうだからね、
気になる。
ゲーマーとしてはですね、プレステでやったなっていうソフトが結構出てるというか。
ああ、そっちからね。
そうそうそうそう。で最近こうサブスクになってるから、それわざわざ新しく買わんでもプレステに入ってたなみたいなのもあったりするし。
まあ、なるほどなるほど。
だからまあ何をやろうかなって思いながら、とりあえずマリオカートやりながら考えようかなみたいな。
なんかその中でも気になってるやつはあるわけ？その2でやろうって思ってるようなやつとか。
まあ、これをゲームと言っていいのかはすごい甚だ怪しいとこなんですけど、任天堂スイッチ2秘密展っていうソフトが出てるんですよ。
秘密展。
そう、ローンチタイトルとしてね。でそれが何かっていうと、任天堂スイッチ2の機能ってこんなんですぜっていうのを説明してくれるソフトというか、まあ、ミニゲームとかをやりながら、
あ、なるほど、
こんなとこが新しくなっててこういう機能があって、それを使ってじゃあちょっとミニゲームしてみましょうとか。
なんか任天堂っぽいね。なんかね、
そうそう。でそれってね、プレイステーション5にもあるんですよ。プレイステーション5は、無料でそもそも本体に入ってるんですよ。新しいコントローラーの
説明
の、そう、機能がこうなってて、これを使うとこんな体験ができますよみたいな説明ソフトみたいなのが入ってるんですけど、
うん、
今回そういうのがスイッチ2にも出てて。
なるほど。
でこれがね900円なんですよ、お安い。
ああ、なるほどなるほど。そんな5000も6000もしない、うん、
そうそうそうそうそう。でまあプレイステーションは初めからタダで入ってるから、
うん、
これタダで入れてくれたらええのになとは思うんですけど、まあそれをとりあえずやってみて、新しい機能がどんな感じなのかっていうのを試してみようかなみたいな。
どのぐらい1とちょっと変わっているのか。ああ、それ楽しみですね。
うん、 そうそう、その辺をやりつつ、まあだから何こう画像が良くなった画質が良くなったって言って別に謎研のソフトなんて変わらへんしさ。
まあ確かにね、画像が良ければいいかっていうそうでもないしね、
うん、なんか変わらへんし、まあまあ今までのやつもできるから、
まあもちろん
やってたやつをやりつつ、
ああいいですね、
やってみようかいなっていうふうに思ってるとこかな。じゃ
あ、ね、あの手元に届いたらそのレビューというか、まあ触り心地とかさ、質感とかもそうだし、こうね、見た目とかも全然違ってると思うからさ、そういうのがなんか、うん、
大きくなってるっぽいですけどね。
ちょっと大きいよね、なんか見てみるとさ、画像を見てみると、うん、ね、これがどういう風に影響するのか、
携帯機からするとちょっと大きくなってるイメージよね。もう
だから
持ち運ぶにはちょっと大きいんちゃうかみたいな気はせんでもないけど、
ね、もう当選してる人たちはこれを電車の中でやったりとか、ね、
そうですね、うん、
公園でやってみたりとかっていう人がこれから増えていくわけですね、
うん、まあ、結構その、YouTube とか見てたら当たった人がレビューしてたりとか、
うんうん、
実際にどこがどう違ってんのかみたいな、
はいはい、
比較とかもやってたりするので、
うん、
まあまあやっぱ新しいゲームが出て盛り上がってんのはええことやなとは思うんですが、今回でもね、個人的になんですけど、値段的なところで言うと任天堂すげえ頑張ったなと思うんですよ。
ああ価格が抑えられてるってこと、その機能とか。
そう、49,980円、国内専用版ね。
はいはい、
でその任天堂スイッチが2が出ますっていう時に、まあその紹介、任天堂から公式で発表と紹介の動画というか、リアルタイム配信みたいなのがあったんですけど、
ああ公式でね、
それを、うんうん、それを見てた時に、いやこれはすごい値段になるんちゃうかと思ってたんですよ。
まあご時世ですからね、いろんなものが高くなってるっていうのはね。
だってプレステ5もさ、発売から3年ぐらい経ってさらに、ね、値段が上がるっていう謎の行動になったりして、
まあそうですな、
今8万近いじゃないですか、普通のプレステ5でも。
すごいね。
でプレステ5プロとかやったら10万余裕で超えてくるみたいなね、
うん、
ところになってて、いやこれはスイッチ2も7万近くいくんちゃうかと思ってたところ、まあ5万切ってくるみたいなね。
すごいね、それはやっぱり任天堂日本の、
ね、うん、すごい頑張ってるやろうなと思って、うん、うん、でまあ値段的にはまあ安くはもちろんないですけど、
うん、
ただ結構頑張ったなとは思ってるので、
まあ昨今のねこの値上がりの感じからすると、
そうですね、まあだいぶ頑張ってる方だとは思うので、まあこの6月に発売になって、まあ一番そのゲーム機が売れるって言ったら、まあクリスマス商戦じゃないですか。
まあお子さん方にね、特に任天堂ですからね、お父さんたちは多分狙うでしょうよ。
そ
うそう、
まあ、その時期までにこの在庫があんまりないっていうのが解消されるのか、はたまたまだ在庫不足ってなって手に入らないのかっていうのは、まあ大きなところかなとは思うんですけどね、
うん、
どうやろうな。それでまあいっぱい作ってみんなの手元に届くぐらいの台数になってくれればええなとは思うんですけど
ね。これでね、またね、あの認知度が上がってみんなが2を持って遊んでる世の中になったら、うん、まだそれはそれで、
そうですね。だからまあ多分、まああのまだまだその何、いわゆるキラータイトルと呼ばれるさ、もう本体ごと飛ぶように売れるソフトがまだ発表されてないので、まあ大きいところで言うと、まあ任天堂やったら何でしょうか、ポケモンとか。
ああ、ポケモンね、またいろんな色が出るでしょう。
そう、ポケモン最新作とか、まあ動物の森とかね。
ああいいですね。
そのあたりが発表された時にまたドーンと多分本体の需要が上がってしまうので、 それがねこう在庫不足とどう兼ね合っていけるかっていうところかなとは思ってるので、
じゃあ楽しみですね、お手元に届くのがね。じゃあね、
そうですね、とりあえずはあとゲーマーとしては一応ゲットしましたので、
お、じゃあちょっとソフトも含め、また触った感をマリオカートも含め、はい、レビューの方をお待ちしております。
そうですね、だから収録上ではまあだいぶ先になってし、アップロード上か、
アップロード配信上、
皆様のお耳に、はいはいはい、うん、お耳に届く上ではまあだいぶ先になってしまうかなとは思うんですが、一応レビューなんかもしてみようかなと思っているところでございます。まあ、あの皆様の中でね、当たった当たらんかった、買えた買えなかったっていう人おられると思うので、また買えた買えなかった教えていただければなと思っておりますのでね、ぜひぜひ、教えていただければというところでございます。そんな皆様からのメッセージは番組公式の SNSX、インスタグラム、フェイスブック、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。YouTube チャンネルも毎週1本上がっておりますので、そちらの方にコメント残していただいても構いません。そしてもちろん番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスは、5次脱。そこでくしゃみしちゃいかんね。
ブレスユ
ー。そこでくしゃみしちゃいかんわ。最後までいけるかなと思ったけど無理でしたね。
誰かが噂してる。あいつ当たったらしいで。
メールアドレスはご自立メールアットマーク gmail.com でございます。ご自立メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニナでした。
ほんじゃまたね。
とてててててててんててん。